現代人の悲劇は神を否定するか、あるいは神なしで済ませようとすることである。これはフランスのミシェル・クオスト神父の言葉です。そして神父はこういうふうに続けて言われます。そして人は神から遠ざかれば遠ざかるほど神聖罪の世話になり、自分を損なうようになる。救い主キリストを見出すことのできない人間の罰は、こうして内面から自分自身を破滅に導いていく。だがキリストは私たちの内面を統一させ、平和に保つことができる方なのである。今日の福音書は悪と戦うキリストという主題のもとで、ルカによる福音書の11章14節以下が選ばれています。イエスが悪霊を追い出しておられた。これは口を聞けなくする悪霊だったというのですが、それでその病気の人が良くなって、それで人々が驚くと、やはり世の中にはいろんな人がいます。特に評論家的な人がいますから、あれは悪魔の頭ベルゼブルの力で悪霊を追い出しているんだっていうふうに言いました。このベルゼブルっていうのは、バールゼブルっていう言葉の複数形なんですね。バールっていうのは主人っていう意味なんですが、だからまさに悪霊の主人、親玉によってっていうね、そういう言い方をして、いやあれだって、まあ、結局インチキだよっていう言い方だろうと思いますし、あるいはイエスを試そうとして天の印を求める者がいた。これも本当には信じてない、いや嘘が本当か、まあ試したらわかるよっていうふうな評論家的な人がいた。だけどイエスは、もし悪霊を使ってやるんだったら悪霊同士の内輪もめになるじゃないかと、そんなバカなことがあるかと、あるいはさらにこの同じユダヤ教のラビの中にはイエスと同じように癒しをする人がいたんですね。ですからそういう癒しをする人は、じゃあなんでやってるんだっていうふうに言われて、ここが実は一番大事なんですが、今日の中心の聖句です。しかし私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。これが今日の箇所の一番中心、そしてある意味でこのルカによる福音書のメッセージでもあります。イエスのなさっておられることを通して、それは神の国が私たちのただ中にあるということをお示しくださったんだ。それまでは何か条件付きでした。こういうふうにしなければ、そしてこういう神との契約を結んでこうならなければ神の国には入れないんだっていう、それがその当時の常識だったわけです。条件付き。だから多くの人が自分は神の国には遠いんだっていうふうに思っていたときに、そこで私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。神の国はあなたたちのところにあるという、これはある意味であの時代の宗教のあり方をひっくり返すものですね。そしてこれが福音ということです。無条件で私たちが何とか資格ができるように追いつく努力をしていくということではなくて、神が私たちのところに来てくださっている、一人一人のところにもう確実に来てくださっているということをが今日のメッセージなんです。だからこのイエスがこういう技をしておられるっていうこと、それは 私たちのただ中でそういう技をしておられて、それは神の国がもうあなた方のところにあるんだよっていうことを示してくださってる。だからああだこうだああだこうだっていうややこしいことは必要ないということになるわけですね。私たちが神の国の中にいるっていうことを、これはイエスの言葉であり、また約束であるわけですから、確かにあるのですけれども、現実の生き方の中ではなかなかそうはいかない。どうしても自分が中心になって、ああやったのが良かっただの、これがどうもやっぱり問題だとか、ひどい時には自己嫌悪に陥ったり、逆にまた何か調子良ければ、ああ自分もまんざらではないなってこう舞い上がってみたりとかっていうふうにして、そしていつの間にか神様に対して、あるいはイエス様に対して評論家的な立場になってしまう。この第三者的に見るっていうふうなことがよくありがちです。だからこういう行動の礼拝、主日礼拝があるのだと思うし、そしてだから私たちに祈りが必要なのですね。先ほどのクォスト神父はこういう話をしてらっしゃるんですね。奥さん方に夕飯の後片付けやアイロンかけて忙しくしている、その忙しくしている最中にご主人が、ねえ君ちょっと仕事置いてここへ来て座ってよっていうふうに言われたとすると、そういうふうに言われた時ためらう、何今忙しいことして自分はそこへ座ってるだけなのにっていうふうに思ってしまうかもしれません。つまり彼の表現はこうですね。その上彼のそばにいてもしばらくすると彼は再び新聞をペラペラめくったりテレビを見たりして、あなた方の存在には全く無関心のように見えることを経験からご存知でありましょうと。で皆さんは待ちきれなくなって、こんなに仕事があるのに時間を潰すためにここにいるなんてというのです。ところが皆さんは時間を失っていないのですというのです。せっかくあれができるのに私はここで無駄遣いしてる、時間を無駄遣いしてしまってる、だからもういい加減にしてっていうふうに言いたくなるけれども、クォスト神父は実はその時間無駄遣いじゃないよっていうふうにおっしゃるんです。なぜでしょう。ご主人や子供のためにいろいろ働いてあげるっていうことも愛であるけれども、もう一方、つまり愛は相手のために何かをするっていうことだけではなくて、その人のために無償でいるということ、これも大変大きな愛なんだというわけですね。そしてそのいるっていうことによって実は深いつながりができる。クォスト神父は祈りっていうのは神のためにそこにいることですというのですね。そしてそこにいるっていうその時を持つことで、私たちは本当に不思議にいろんな思いから解き放たれるんです。もちろんいろんな心配や懸念が消えてなくなるわけじゃないのですが、なんとなしにそういうことを抱えながら、うん、大丈夫なんだなっていう思いになれる。それが神のためにそこにいるという祈りの時ですね。そして週に一度こうして行動の礼拝に集うっていうことも、まず基本的に神のためにそこにいる時なのです。礼拝の始めから終わりまで、そして私たちがひしひしと 神の愛を受け止めて、そうだ余計なことで思い煩ってたなとか、ちょっと思い上がっていたなとか、そういうふうにしてすっかり新たにされて、そしてしっかりまた今週も頼むぞっていうふうに言われて送り出されていく、それが礼拝、神のためにそこにいるという礼拝になるのではないでしょうか。イエス様が私たちに命を捨ててまで、そしてまず馬鹿げたように見えるあの十字架で死なれたっていうこと、そこに行く前にこのレントに入る一番最初の時にはイエスが荒れ野で四十日四十夜苦難に遭われたと書いてあるんですね。これがまあその時にも申し上げました、四十日四十夜っていうのは象徴的な数字です。しかし長いっていう長期を意味する。これは客観的に見たらイエスにとって無駄な時間じゃなかったのか、何にもしないで空腹になって、仮にサタンに勝ったとしてもそれは無駄な時間じゃなかったのかっていうふうに思えるかもしれない。だけどこれもイエスにとってとっても大事な時だったんだ。これがなければならなかった。だから私たちにとって厳密な意味で無駄な時間っていうのはありえない。特に神のためにそこにいるっていうそのことを自覚した時にはありがとうございましたっていうふうに変えられるのではないでしょうか。問題は本気でそうだ神のためにそこにいるっていうことがとっても大事なんだな、自分でああしなきゃこうしなきゃでこれはどうしようとかってアクセスして、最後に神様お任せしますなんていう言い方してるけども、その前に大事なことはその私にのそばにいてくださる方の前でしっかり心を静めてありがとうございますっていうふうに言えることではないのでしょうか。私たちの姉妹教会の高畑教会の晴れ咲く神父の大丈夫だよっていう詩集の中に祈る時はっていう詩がございます。本当は3節まであって、これは全部をよく見るとそれぞれに韻を踏んでるんです。ですから3番の歌になるんです。誰か作曲の才能があるとこれを曲につけると素晴らしい曲になりそうな、しかも用語を一切使ってない、だから他の人だって誰だって聴ける曲になるだろうな、何か柔らかい安らかな曲がついたらなっていうふうに僕はこれを読みながら思ったんです。祈りの極致っていうのはこういうことではないでしょうか。祈るときは春のうららの日向ぼっこ、ゆっくりとまぶたを閉じて何にも考えないでお日様の親心を受けて、あふれくる光に心をさらして、雑念を雑菌もろとも火に干して、あくびなんかして、祈るくつろぎは日向ぼっこ、ふわーっ。これに2番3番また同じようなのが続くんですが、この一節だけ味わってみるだけでも本当にそうだなって、こんなにじっくり神様の前で日向ぼっこしたんだろうか。私たちにとっても大事な時、それは神の国がもう私のところにある、それを 実感としてきちっと受け止めて歩く、それは礼拝と祈りの時がとっても大事なんだということになると思うんです。祈りましょう。聖なる神様、今日もお招きくださってありがとうございました。先週一週間も常にあなたが共にいてくださったからです。でもあなたが呼びかけておられるのに、なんと私たちは無頓着に無視して過ごしたことでしょうか。しかし神様、ありがとうございます。今日あなたの前にゆったりと佇む時に、本当に内側から力をいただき、またほのぼのとした温かさに包まれて、今あることをとても力強く感謝いたします。どうかこの週も私たちが神の国のただ中で過ごしている思いから遠ざかることがありませんように。弱いものですから、いろんなことにぶつかって一喜一憂いたしますけれども、いつもまたあなたのところに帰って、そして神の国を確かめて歩む一周とさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。